礼拝指針、修法の理念をご覧ください。一章四節をもう一度見たいと思います。ウェスミンスター信仰告白の25章1節は、礼拝が神様の支配また主導権のもとにあるというふうに教えています。私たちにとって礼拝することは喜びでありますが、しかし同時に主なる神様に対する聖なる義務であります。でこのことは実会の第4回で、安息日を守ることが命じられていることから明らかです。ですから礼拝を捧げるということは人間の自由に属することではなく、人間の任意とかそうしたことに関わる事柄でもなく、神の事柄であるということです。現代においては世俗化が進んでいて、それが教会生活や礼拝の生活にも影響を及ぼしているという面があるというふうに思います。そうした議論もしばしばなされるわけですが、ただ礼拝は日曜に予定されている他の諸々の行事と同じ列に並ぶものではありません。キリスト者の生活の中心であり、キリスト者の生きる命に関わる事柄です。このことを覚えて、最善を尽くして礼拝を守るという、洗礼や信仰告白の折に成した誓約に忠実でありたいと思います。ただもちろん礼拝は一方主義的に成し方で守られるものではありません。そこにあるのは恵みです。命の恵みがそこに用意されている、それに喜びを持って預かる、こうした理解のもとで主の日の礼拝を大切に守りたいと思います。先週は休暇をいただきましてありがとうございました。磯貝長老の奨励のご奉仕にも感謝をいたします。先々週マタイによる福音書の16章13から20節の御言葉に聞きました。今朝もう一度この箇所に聞きたいと思います。15節でシュエスは弟子たちにこのようにお問いになりました。あなた方は私を何者だというのか。これに弟子のペトロがこう答えました。16節、あなたはメシア、生ける神の子です。これはペトロの信仰告白です。でシュエスはこのペトロの信仰告白を喜ばれて、またこれは人間が成したことではなく天の父の導きによることだとおっしゃって、そしてこう言われました。17、18節、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。さらに言われました。19節、私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。この17節から19節の御言葉はキリストの教会を理解する上で大変大切な御言葉です。まずシュエスはここで、それまではシモンという名であったこの弟子にペトロという新しい名前をお与えになりました。このペトロというのは岩という意味であります。そしてシュエスは言われます。私はこの岩の上に私の教会を建てる。ここで確かめなければならないことは、岩とは何か、そしてその岩の上に教会が建てられるというのはどういう意味か、そのことであります。でこの点については、ローマカトリック教会と宗教改革者たち、そして宗教改革によって生まれたプロテスタント教会とでは理解が異なります。ローマカトリック教会では岩とは一 言で言えばペトロ個人と考えます。つまり主イエスはこの時に個人としてのペトロを岩と呼ばれたとするわけです。そして岩とはペトロの後継者とされる歴代のローマ教皇たちを指すとされます。つまり岩とはペトロの後継ぎであるローマ教皇たちのことであり、岩の上に教会が建てられるというのはそのローマ教皇たちの上に教会が建てられるということであります。宗教改革者たちはそのようには考えませんでした。まずここで言われている岩とは何かというと、これはペトロという特定の人物ではありません。それからペトロ自身が、彼自身が岩のように揺るぎない堅固な人物であるということでもありません。先々週も見ましたように、彼自身は決して岩と呼ばれるに値するものではありませんでした。誠に弱い、揺らぎやすいものでありました。まさに血肉でありました。けれどもそのようなものを主イエスは岩とお呼びになる。それはなぜでしょうか。それは彼が主イエスにより頼み、主イエスを土台とし、主イエスを誇って生きるものだからです。つまり岩というのは彼が成した信仰の告白であります。あなたはメシア、生ける神の子、この信仰告白です。この信仰の告白こそが岩である、揺るぎない命の砦である。そしてこの信仰の告白の上にキリストの教会が建てられている。この信仰の告白こそが教会の土台であるということです。それからあなたはメシア、生ける神の子、このように告白したのはペトロ一人ではありませんでした。ペトロはこの時にここにおりました弟子たちを代表してこのように告白したわけです。つまりあなたはメシア、生ける神の子、この信仰の告白を弟子たちのすべてが共有していた、分け持っていた。ここにキリストの教会があります。つまり教会とはイエス・キリストをメシアである、生ける神の子であると告白する信仰を土台として、この信仰の告白に結ばれ一つとなって生きる者たちの共同体やります。主イエスはさらにこう言われます。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。私はあなたに天の国の鍵を授ける。天の国の鍵とは何でしょうか。人を天国に入れるための鍵、天国の門を開けるための鍵です。では天国に入るために必要なことは何か。罪が許されることです。ですから天国の鍵を持つとは罪を許す権威を持つということです。罪の許しの恵みを人に与えて天の国の門を開いて天の国の幸いへと招く、この大いなる権威を持つということが天の国の鍵を持つということです。ローマカトリック教会はこの天国の鍵を持つのはローマ教皇であると考えます。教皇はローマカトリック教会の最高の位です。つまり人に救いを与える権威を持つのは教会という組織である、制度である、また教皇という役職である。このようにローマカトリックは考えます。つまり人は教会という組織を通して救われる。人に救いを与えるのは教会であると考えます。 宗教改革者たちはそのようには考えませんでした。なぜなら教皇もまた人間に血肉に過ぎないからです。人間には罪を許し救いを与える権威はありません。人の罪を許し救いと命を与える権威はただイエス・キリストにだけあります。キリストの御言葉こそその権威を持つ。ですから宗教改革者たちは教会制度や教皇、ローマ教皇が人を救うという考えを退けて聖書に、神の言葉に帰ったわけです。その点では天国の鍵が開かれるというのは福音の言葉が語られることによることです。十字架の言葉が述べ伝えられる。このことによって聞く者たちが罪の許しと永遠の命の恵みに招かれる。これが天国の鍵が開くということです。ではキリストの教会においてこの天の国の鍵を、すなわち誰の罪が許され誰の罪が許されないのか、誰を天国に招き誰を天国に入れないのか、このことを定める大いなる権威を持つのは誰なのでしょうか。繰り返しますが、天国の鍵を持っておられるのはキリスト一人です。罪を許す権威はただキリストだけがお持ちです。けれども主イエスはここでこのペトロに天国の鍵をあなたに与えるとおっしゃった。これは何を意味しているのでしょうか。これは本来はご自身が持っておられる天国の鍵の権能、つまり教会を統治する術を治める権能、そのことのための権利とこれを行使する能力を主イエスはペトロをはじめとするご自分の弟子たちに、後に使徒と呼ばれることになる人々の手にお委ねになったという、委託されたということです。それはヨヨの教会においてもそうであります。ヨヨの教会も主イエスからこの教会を治める権能を委託されているのです。では地上の教会において天国の鍵を、教会を統治する権能を主イエスの御手から委ねられているのは誰なのでしょうか。教会の統治ということにおいてはおおむね3つの形があります。監督主義政治、改修主義政治、長老主義政治です。それぞれの形によってその教会を統治する権能が誰に委ねられているのかの理解は異なりますけれども、私たちの教会は長老主義政治を採用しています。で、長老主義政治を採用する教会においてはこの天国の鍵は長老たちに、すなわち宣教長老と呼ばれる牧師と群れから選ばれた誓い長老たちとに委ねられており、長老たちはこの権能、私たちの政治基準の言葉では法治権と言いますが、それぞれの会議においてその法治権を互いに分け持って教会を統治する、主イエスの代理者として統治する、まあ、大会でも仲介でも商会でも教会会議においてこれを統治するという理解に立ちます。昨年私たちの教会が100周年を期して採択をした岐阜加納教会100周年のビジョン、記念誌にも収められているこの100周年のビジョンの長老主義政治として生きるという項目にもこのように記されています。教会の頭であるキリストは体である教会を養い成長させるため代理者としての教会役員を立て教会を治める権能をお委ねになりました。このキリストの権能を宣教長老である教師と 群れから選ばれた誓い長老とが分担する仕方で長老主義教会の統治はなされます。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。このように主イエスはつなぐことと解くことについて語っておられるのです。でここでつなぐというのは罪の支配のもとにつないだままにしておく、罪につながれたままにしておくということです。つまり教会が述べ伝える主イエスの福音、救いの良き訪れをもし聞いてもその人が受け入れないならば、つまり聞いた人がそれにもかかわらず主イエスの十字架の贖いの恵み、罪の許しの恵みを拒むとしたら、罪は許されないままでその人のうちにとどまるということです。一方で解くというのは罪の支配から解き放すということです。主イエスの十字架の贖いの恵みにより人の罪を許し、主イエスのよみがえりの命の恵みによって罪人を新しい人、もはや罪と死の支配から自由な人間として生まれ変わらせるということ、これが解くということです。そしてここでつなぐという言葉と解くという言葉とが並べられているので両方が同じ重みのようにも感じられるのですが、実はそうではありません。明らかに解くという言葉の方に比重があります。こちらの方が重い、こちらに強調点がある。ここで言われる鍵ということについて言えば、ここでの鍵というのは私たちに馴染みのあるドアについた鍵穴から鍵を差し込んで開けるというタイプの鍵ではありません。マンションとかホテルのチェーンロック、つまり鎖のタイプの鍵であります。そうすると天国の鍵はまさに解き放すための鍵だということがイメージ的にお分かりになると思います。福音の鍵、人を罪の鎖から解き放って常しえの命の恵みをもたらす鍵です。その天国の鍵が長老主義教会にあっては長老たちに委ねられている。そのように言いますと、長老職とはなんと責任の重い、恐れ多い務めであるのか、そう思われると思います。誠にその通りです。天国の鍵の行使をキリストその方から委託されているということでは、長老職は教会において誠に重い務めです。そして教会を統治する権能はただ長老たちにしか与えられていないのです。そして実際問題として、どのような長老が選ばれ、この天国の鍵の権能がどのようにして用いられるのかによって教会は立ちもし倒れもするわけです。ただ二つのことを覚えておきたいと思います。第一に、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。このようにペトロに仰せになった主イエスの御言葉は、もしかすると誤解を招く言葉かもしれません。つまり長老たちは何か自分たち自身が偉くなって法廷での裁判官のように人に白黒をつける、人を裁く、そういう力と権威を持つことになるというふうに受け取られることがあるかもしれないのです。決してそうではありません。繰り返しますが、罪を許す権威はただ主イエスお一人がお持ちです。ですから教会は、長老たちはただこれを委ねられているに過ぎない 託されているに過ぎないのです。罪を許す権威も許さない権威も主イエスご自身にあるのであって、その権威がそのまま彼らに乗り移ったということではないのです。彼らは裁判官ではありません。器であります。福音を述べ伝える器であります。そして器の役割は中身を忠実に収めることです。つまり彼らの務めは主の十字架と復活の福音をまさに福音そのものとして忠実に語り伝えることです。そして彼らが述べ伝えるこの福音の良き知らせを聞いて、これを信じ受け入れるならばその人の罪は許される、福音の宣教の技によって人の罪が許される、実にそのために彼らは聖霊を受けたのであり、したがって長老たちの修練は器に徹することのための、主イエスという命の宝を忠実に入れるための、収めるための修練であります。第二に、すでに確かめたことでありますが、この天の国の鍵の権能は人を罪から解き放す権能です。人を闇から光に、死から命に移し替える権能です。倒れ伏していた人を起き上がらせる、死んでいた命をよみがえらせる、罪に囚われていた、生きる望みを失っていた人々をキリストにある自由のもとに解き放つ、このキリストの恵みの力、救いと命の力には18節、黄泉の力も死の力も対抗できない。そのために教会は鍵の権能を持ちます。この恵み深い権能を主イエスは地上の教会にお委ねになりました。そして長老主義政治を取る教会にあっては長老たちがこれを行使する、キリストの代理として行使する、私たちの日本基督改革教会の政治の理解も大会も仲介も紹介も全てこの理念と理解のもとで営まれています。このことを理解するときに私たちは一つのことを知るのです。それは主イエスが地上の教会に、教会の使い人たちに委ねておられる働きは何と喜ばしい働きであるのか、長老たちが分け持っている天国の鍵の権能を行使する務めはいかに喜びに満ちた務めであるのか、このことです。まさに教会に天国の鍵が授けられているということは、教会が誠の救い主イエス・キリストの命の喜びと祝福に生きるということと一つのことなんです。そしてこの罪の許しと永遠の命の恵みが天の国の祝福が、天の国が開かれることの喜びが、御言葉の説教と聖霊典によって信じる者たちのもとに運ばれていくのです。今朝も牧師が御言葉の説教を担いました。そしてこの後長老たちは聖餐を、主の命を、パンと杯を回収のもとに運びます。このようにして長老たちは福音に仕え、主の恵みを入れる器として、それぞれが忠実に主の器となって主に仕えるんです。祈ります。父なる神様、主イエスはペトロに、また弟子たちに、あなたに天国の鍵を授ける当選なり、また余裕の教会の奉仕者たちに、この誠に素晴らしい恵み深い天のお委ねになりました。生ける主が、主イエスご自身が聖霊によって 教会に臨在しておられる主イエスご自身が私たちをご自身の命に生かしてくださるため、ご自身の恵みに生かしてくださるため、立てられた使い人たちがふさわしい仕方でその権能を行使していくことができるよう支え、また守り導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。